ホストのスージーです。
専門家のトロイです。
光通信フォトニクステクノロジー最前線の時間です。トロイさん、今回も最先端のニュースを教えてください。
はい、スージーさん、今週は AI データセンターにおける光通信技術の進化が特に注目されています。コパッケージドオプティクスやシリコンフォトニクスの実用化が加速し、 AI のエネルギー消費問題解決への道筋が見えてきました。
AI の進化を支える影の主役ともいえる光技術の最新動向ですね。興味深いです。では詳しく見ていきましょう。
まずは MIT の研究からご紹介します。 MIT が開発した電子フォトニック統合チップが AI データセンターの電力消費を劇的に改善し、2030年までに毎秒10ペタビットを超えるデータ転送を目指すというニュースです。
毎秒10ペタビットですか？それは途方もない速さですね。この技術は AI データセンターにどのような意味をもたらすのでしょうか？
はい、 AI ワークロードの増加に伴いデータセンターの電力消費と熱の発生が主要因となっていました。この電子フォトニック統合チップは電気信号の代わりに光信号でデータをやり取りすることで、これらの問題を根本的に解決します。
具体的にはどういう仕組みで解決するんですか？企業はどんな動きを見せていますか？
光信号は電気信号よりも高速で、低エネルギー消費でデータを伝送できます。NVIDIAや AMD、ブロードコム、マーベルといった主要チップメーカーは、すでにコパッケージドオプティクスやフォトニック技術に数十億ドル規模の投資を行っており、次世代製品への組み込みを進めています。
AI の持続可能な発展には光技術が不可欠になっているんですね。続いてのニュースは何ですか？
次はマーベルテクノロジーがタワーセミコンダクター製フォトニック集積回路を500万個以上出荷し、 AI データセンターへの配備を加速しているというニュースです。
500万個以上も出荷されたというのはすごいですね。これは業界にとってどんな意味があるんでしょうか？
これはマーベルの光ネットワーキング製品が研究室の試作段階を超え、実際の AI データセンター構築に大規模に利用されていることを示しています。つまり、光技術が実用段階に入り、市場での採用が加速している証拠です。
実用化が進んでいるんですね。このコヒーレントフォトニック集積回路とはどんな技術なんでしょう？
コヒーレントフォトニック集積回路は、高帯域幅と低消費電力を実現する次世代の光インターコネクト技術です。 AI データセンター内の膨大なデータトラフィックを効率的に伝送するために不可欠で、マーベルはこれで競争力を強化しています。
なるほど、 AI インフラの重要なコンポーネントになっているんですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は
マイクロソフトと 3M が戦略的提携を発表し、3M 独自のエキスパンデッドビームオプティカル技術をマイクロソフト Azure に導入するというニュースです。
エキスパンデッドビームオプティカル、略して EBO 技術ですか？どのような技術なのでしょうか？
EBO 技術は、従来の光コネクターが光ファイバー間の直接物理接触を必要とするのに対し、拡張された光ビームを使用します。これにより、微細なゴミや汚染に対する耐性が劇的に向上し、メンテナンスが容易になります。
メンテナンスが簡単になるというのは、データセンターの運用にとって大きなメリットになりそうですね。今後の見通しはどうですか？
その通りです。高密度な AI データセンター環境において、安定した高速データ伝送を保証し、運用コストとダウンタイムを削減できます。マイクロソフトの導入は、光接続の信頼性、設置速度、メンテナンス性を大幅に向上させ、市場全体に波及効果をもたらすでしょう。
AI の進化には目に見えないところで多くの技術革新が起きているんですね。続いてはもう一つ注目のニュースがありましたね。
はい、マーベルテクノロジーが AI スケーリングを革新するコパッケージドオプティクス CPO 技術の展開を加速しているというニュースです。
またマーベルテクノロジーですか？ CPO 技術とは具体的にどのようなものなんでしょう？
CPO はコンピューティングやスイッチングコンポーネントと光接続を単一のパッケージ内に直接統合する技術です。これによりデータセンター内のデータ転送距離が短縮され、信号劣化、遅延、消費電力が劇的に削減されます。
それは AI ワークロードにとって非常に重要そうですね。業界ではどう評価されていますか？
AI モデルの大規模化に伴い、従来の電気インターコネクトでは帯域幅や消費電力の限界が見えています。NVIDIA、Intel、ブロードコムなどの主要企業も CPO 技術への投資を強化しており、AI データセンターの新しい標準となることが期待されています。
光技術がデータセンターの設計そのものを変える可能性を秘めているんですね。次はどんなトピックでしょうか？
ST マイクロエレクトロニクスが AI データセンター向け PIC100 シリコンフォトニクスプラットフォームを 300mm 波で増産するというニュースです。
300mm 波での増産というのはどういう意味合いがあるんでしょうか？
300mm 波はより多くのチップを一度に生産できるため、製造コストの削減と生産能力の向上につながります。これは、シリコンフォトニクス技術の普及をさらに促進する重要な一歩です。
シリコンフォトニクスは、従来の同配線の課題をどう解決するんですか？
AI クラスターの拡大に伴い、同配線は到達距離、電力効率、信号完全性で限界に達しています。シリコンフォトニクスは、より高速でコンパクトな光エンジンを実現し、これらの物理的限界を克服します。 ST マイクロエレクトロニクスはスルーシリコンビアなどの高度なパッケージング技術も開発中です。
製造基盤が強化されることでさらに光技術の活用が進みそうですね。続いてのニュースをお願いします。
次はサイクオンタムがグローバルファウンドリーズ製のシリコンフォトニクスオメガを活用しフォトンベース量子コンピューターの構築を加速するというニュースです。
量子コンピューターにも光技術が使われているんですね。フォトンベースとはどんな特徴があるんですか？
フォトンベースの量子コンピューターは、光子を量子ビットとして利用します。従来の超伝導方式と異なり、常温でも量子状態を維持できるため、大規模な極低温システムが不要となり、スケーリングにおいて大きな利点があります。
スケーリングの課題を克服できる可能性があるんですね。2027年までにハブ稼働を目指しているということですが、どのような展望がありますか？
はい、サイクオンタムは約100台の冷却キャビネットでシステム全体を構成し、最終的に100万論理量子ビットの達成を目指しています。実用規模のフォールトトレラント量子コンピューターが実現すれば、製薬、化学、材料、金融など広範囲な産業で革新的なブレイクスルーが期待されます。
光技術が量子コンピューティングの未来を大きく開く可能性を秘めているんですね。次はどんなニュースですか？
ライトマターが NVIDIA NVLink Fusion エコシステムに参画し、16波長双方向 DWDM リンクで AI データセンターの光接続を8倍強化するというニュースです。
ファイバー帯域幅密度を8倍にするとは、具体的にどういうことなんでしょう？
1本の光ファイバー上で、異なる16の光波長を使って同時にデータを送受信する技術です。これにより、データ伝送容量が劇的に向上し、AI アクセラレーター間で必要な超高速通信を、より低い消費電力で実現できます。
それは AI データセンターの性能に大きく貢献しそうですね。NVIDIA との連携も興味深いです。
AI トレーニングは膨大なデータを処理するため、データ移動がボトルネックになりがちです。ライトマターの技術は、この課題を克服し、NVIDIA の NVLink と統合されることで、AI システムの全体的な効率とスケーラビリティをさらに強化します。
光技術が、AI の性能限界を押し広げる重要な役割を担っているんですね。最後に、全体的な市場の動向について教えてください。
AI データセンター需要の拡大に伴い、光ファイバー市場が世界的に急成長しているというニュースです。特にメキシコでもコーニングがその重要性を強調しています。
AI の性能に光ファイバーが処理能力と同じくらい不可欠になっていると、なぜそこまで需要が高まっているんでしょうか？
AI モデルのトレーニングと推論は、データセンター内で膨大な量のデータをリアルタイムで高速に移動させる必要があります。従来の導線では限界があり、光ファイバーは高速、長距離、低損失でデータを伝送できるため、その需要が急速に高まっています。
今後もこの傾向は続くんでしょうか？
はい。ハイパースケーラーは光ファイバーの供給確保に積極的で、 コパッケージドオプティクスなど、プロセッサに直接光接続を統合する技術への投資も拡大しています。光ファイバーは、AI が駆動するデジタル経済の長期的な構造変化を反映しており、今後もその重要性を増すでしょう。
光ファイバーが、まさに AI 時代の神経系になっていることがよくわかりました。
今週の光通信フォトニクスのニュースをまとめると、AI データセンターの爆発的な成長に伴い、光技術が従来の電気配線の限界を克服し、新しいアーキテクチャを牽引していることが強く印象付けられました。光統合チップからコパッケージドオプティクス、EBO 技術、そして量子コンピューターへの応用まで、技術革新のスピードには目を見張るものがあります。
そうですね。電力消費の削減やデータ伝送速度の向上といった課題を、光技術が次々と解決していることがよくわかりました。これからの AI の進化は、まさに光技術の進化とともにあると言えそうです。トロイさん、今週も貴重な解説をありがとうございました。
ありがとうございました。
光通信、フォトニクステクノロジー最前線の時間でした。また次回もお楽しみに。